原稿録の2章、2章の22から36というところです。で、このところはキリスト教の伝道ということが出発した点で非常に、重要な箇所になっています。前のところともちろんつながってですけれども、ここで、ペテロがですね、自分たちが全部逃げてしまった、裏切って、でその後ですね、全く変えられた、これは聖霊が注がれたからだったわけですね。そしてこのように非常に力強い言葉、声を張り上げて話し始めた。これは前のところにあったですね。でこのことはですね、復活したイエスに会ったという、それだけではこのような力は与えられていないんです。これは前の一章の3節からのところを見たらわかりますね。一章の3節からのところ、イエスは十字架で殺された後、自分が生きていること、かつしたことをいろいろ表したというんですけど、40日にわたって彼らに現れた。そのぐらい復活したイエスと会ったわけです。このように40日間にわたっても会ったんだけれども、そしていろいろ話をされた。会ってすぐに力を得たというふうには書いてないんですね。会ってすぐにですね、伝道を始めた、力を得て、そういうことにはように書いてなくて、復活したイエスに会って、そしてその本質である、復活したイエスと本質的に同じである聖なる霊を注がれてから、全く新しい力を得たということなんですね。そういう意味でこの聖霊っていうのもキリストと同じなんですよ。で、ここで復活したイエスっていうのは生きていた時の姿のようなイエスだったわけです。それにあっただけではそういうふうな力はなくて、そのイエスが復活をして、そして聖霊として来られた時に初めて力を得た、霊的なイエスそのものを私たちの霊に受けたという時ですね。そういうことになっているわけです。こういうことも普通、簡単にですね、復活したイエスに会って宣教を始めたっていうふうに表現されることもあるんですけど、実際に正確に言えばそういうふうに40日間も会ってもそのように命がけで宣教するというふうな力をもらったとは書いてなくて、祈って待ちなさいと、そうして、復活したイエスの別の現れであるこの聖霊が与えられてから、このように全く変えられていったということがわかるんですね。そういうことで、そして聖霊が与えられて初めてですね、この力強くこの復活をしたということを証言をするようにもなったわけです。で今日のところはその証言の内容になっているわけです。こういうこともですね、復活したのを見たんだから見たと言ってすぐにですね証言したも良さそうなものですね。見た見たと、けれどもですね、聖霊が与えられないとそういう驚くべき力っていうものが出なかったわけなんですね。相手に対して信じさせるような、相手の魂を揺り動かすような力っていうのは、これは単に自分が見た見たと言ったんだけど相手に伝わらなくて、ここで聖霊によって語る、聖なる霊が与えられて語ったらですね、相手が非常に動かされたと。それが今日読んだ次のところ、次のところも、深く関係している37節のところですね。ペテロが聖霊を受けて語った証言をしたところ、大いに心を打たれたんだ。 というふうになっているわけですね。そして、まあ、元のところに帰りますが、その復活したということをですね、この24節で言っていますが、ここで、この復活ということは自分たちが見ただけではなくって、旧約聖書の引用しているように、なぜ引用したのか。自分たちが見たんだと、おったんだということを力強く言うだけでもよかったと思われるのに、このようにわざわざですね、旧約聖書の言葉を引用して、そして詩編の中にも予言されていたと。これはどこにあるかということもちょっとから見ておいたらいいと思いますね。初めのところは、詩編の16です。初めのところは詩編の16の10。詩編の16の実節のところですね。まあ、直接的に8節からになっています。最初の引用は8節から、この詩編の16編の8節から見たら、私は絶えず主に向かって相対している、主は右にいて私は揺らがない、右にいて力を与えてください、我が心は喜び魂は踊る。そして実節ですね、あなたは私の魂を黄泉に、これは死の世界にですね、渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に儚を見させず、これも同じことなんですね、同じように言ってるわけです。命の道を教えてくださると、新約聖書の訳が若干違うわけだけれども、ここで、詩編がわざわざこのように引用されているわけです。これはよく普通の一般的な考え方は、死というものはですね、予言やいうことと全く関係ないというふうに思っているはずなんですね。日本の死、シーカと広く言ったらシーカとも言いますけれども、万葉集、古事記の時代から、たくさんあるわけです。そういうものは人間の季節や男女の愛情やら、いろいろ自然のいろんな感じたことなどを書くわけなので、予言ということは全く関係がないわけですね。日本の詩歌、俳句、短歌なんて、他の中国なんかもそうです。中国の古代、古い時代の詩、今から2300年も400年ある、もっと前からの詩も集められて、日本語訳でも見ることができるわけですけれども、それはもう全く狭い人間関係のことばっかり多いんですね。まあその点で世界は非常に狭いわけです。これは今度の命の水にも少しこういう古代の中国の詩を引用して挙げてあります。適当な奥さん、どんな奥さんがふさわしいかとか探したとかですね、あるいはもっと後の次第でも李白のように絶えずお酒というのができるんですね。お酒を飲んでそして同行するとか、そして、自分の親しい人は遠く行ってしまって寂しい、悲しいとか、もう本当に世界が小さいわけです。自分と相手、自分の心にかかる人間のことばっかり書いてあるという感じですね。自然のことも書いてありますが、でどこかこういうふうに離別した、あるいは死んだ、心が変わったとかいう悲しみ、寂しさっていうのがあちらこちらにあります。そういうことと全く違うのがこの聖書の詩集なんですね。 このように聖書の詩はですね、予言をも含んでいるわけです。人間の心の苦しみ、神様に向かっての叫びや祈り、また自然への賛美とともに、このように遥か将来に起こる非常に重要なことの予言も含んでいる。詩編というのは一種の予言書にもなっているわけです。まあ、こういうところですね。魂を世に渡すことがない、これの成就がキリストなんだというふうに、この使徒言行録を書いたルカですね、ルカという人ははっきりこれを啓示を受けて、そう感じたわけなんですね。そして、このことを31節にももう一回念を押すように言ってるわけです。31節にですね、その一番中心になる箇所、今日の2章の31節にもですね、彼は黄泉に捨てておかれた、さっきのところの一部を取ったわけです。体は朽ち果てることがないと、これも詩編の10ですね、さっきの一部を取って引用しているわけです。そうして、34節にも今度は別の詩編から引用しています。34節ですね、ダビデは天に昇らなかったけど彼自身こう言っています。主は私の主に言った、私の右につけ、私があなたの敵を踏み台とするまでと。こういうふうにですね、ダビデはがですね、主神様は我が主なるキリストに言ったという意味なんですね。右の座につく、復活をして神の右座につく、そういうふうなことをすでに詩編でも予告されていたんだと、まあ、そういうこれは詩編の110のところからこういうふうにして引用しています。この後の方の引用は詩編の110の一節なんですね。詩編の110の一節がこの最後の方に引用されて、こういうふうにですね、3回もこの詩編の中から引用されているわけです。では初めに言いましたように、どうして自分は復活したイエスを見たんだというふうに言っただけでないのかと、どうしてこのように詩編を引用したかというと、神様はずっと前から大切なこと、非常に大切なことはご計画のうちに進めているんだっていうことなんですね。大事なことほどですね、人間でもあるか先のことでも計画をするわけです。簡単なことほどすぐに計画も何もしないでしますよね。家で調理をする人、今日のことは朝でも昼でも直前でも考えると、時間がなかったらお店の買ってくると、けども非常にめったに来ない重要なお客さんが来るんだと、その食事をしないかんって言ったらずっと前からそれを準備する、当たり前のようなことですね。オリンピックでも遥か先なのに今からものすごいお金を取って早もう稽古準備いろいろしてはる、そのもっと前から決まる前からすごい多額の金も注い込んでですね、日本に決まるように、バックでいろんな運動をしてきたわけです。そういうふうに人間でもそうする当たり前の話ですけど、神様はこの復活というのは非常に大事なことについてはですね、このダビデっていうのはキリストより千年も昔なんです。それにはるか昔から神様は計画をして、それから成就するまで千年とか言ったら非常に長いわけなんですね。今例えば誰かが言ってですね、何とかこうなりますとか言って、100年先にそれがなってもとっても長いと思いますよね。それがこういうふうに聖書の世界では500年とか300年とか、特には1000年とか 遥か後のことまで神様が全部見抜いてご計画をして、その計画に従って物事が起こっていってると、そういうふうにですね、単に復活の死が見たんだっていうことだけにとどまらないで、大きな神様のこの全世界に関わる計画、そのご計画があって、その計画の通りにこの世界は進んでるんだと、そういう大きなことを言おうとするからですね、こういうふうに昔の神様の啓示を受けて言ったこと、それを引用しているわけなんですね。そういうふうにいつもこの聖書の言うことは非常に大きな視野から見ているということです。自分の狭い感情、喜びやら楽しみやら憎しみやら何とかいった、そういうようなことに決してとどまらないということなんですね。だからどんなに精神規模の大きな人、広い人でも聖書の世界に入ったら本当に自分が小さく感じます。だから歴史を最も偉大な人も聖書に学んで初めてですね大きくなれるわけです。まあ今日アメリカが非常に大きくなった、その元をずっとたどっていくと、これはルターの宗教改革にあったわけですね。ルターの宗教改革によってプロテスタントという新しいキリスト教のあり方が生まれ、それがイギリスも広がり、そのイギリスに生まれた人たち、ですね、ピューリタン、そういうピューリタンたちがアメリカに渡ってアメリカの建国の精神的信仰的基礎ということですね、キリスト教聖書を元に置いたわけです。そういう精神から出発したというところがあります。で、まあ、そういうふうにですね、このルターも一生懸命にこの悩み苦しんで、そして聖書の真理に受けたわ、しっかり受け取った。でそれをただ言っただけで非常に大きく動き出したわけです。内村勘蔵にしてもですね、今のは大きな影響力を持ってるわけです。 NHK のEテレでもああいうふうにしたようにですね、半年間にわたって、それは何か特別にですね、非常に目立ったことを、大きな建物を建てたとか、そんなことじゃないんですよね。革命をして何かしたんではないわけです。この聖書のことはしっかり受けて、その真理をただ語っただけで動き出したわけです。そういうふうに神の言葉自体が力を持っているということですね。そういったことが当然あるわけですけども、この復活ということですね、元のところに変わりますけれども、それは以前からこのようにご計画のうちにあったということを、まあ、特に言いたいからだったわけです。そうしてその非常に大切なことの証人だということは下の段であります。キリスト教ということはですね、その文字からするとキリストの教えっていうことになってるけれども、キリストの教えをですね、隣人を愛しなさいと言ってパッと言って、それ広がったんではないわけですね。これは多くの日本人というか大概の人はそういう教えが広がったんだというふうに思ってるんですけど、このを見たらすぐに分かる出発点においてはですね、復活をしたんだというこの証人であると、キリストは殺されたままでない、復活したんだと、そういうことをただ言うっていうこと、そこから出発したわけです。とても不思議なことですね。神は愛ですよとかですね、隣人愛しなさい、そのことを言って広がったんではなかったんですね。そうしてキリストの復活を信じてですね、不思議なこの復活の力、それとともに復活したんだから十字架で死んだだけでないと、神の力をもらってるからこそ死んだ時の万人の罪を贖う、そこから救い出すっていうことは当然できるようになって、それと結びついたわけですね。掲示されたわけです。そういうふうにですね、その2つのこと、復活をしたんだから神の子、神と同じ力を与える、だからこそ人間には絶対できない万人の罪、信じるだけでその心の中の一番重いものを許し清めることができる、それを言うっていうことから広がったわけです。そしてそれを信じた人がですね、あんならキリストはどういうふうに具体的に生活の中で教えたのか、そしたらそういうふうに敵をも愛しよう、そしたら復活のイエスの力をもらった人は実際にそれできるようになったわけですね。ローマ帝国の迫害の時代でも そういうふうにキリスト教のこの広がりの出発点というのは復活の承認、それから少し後に言って結びついていました十字架による罪の許しという、その2つのことが一番肝心要となこととしてたんですね。そこからおのずから今言ったようにキリストの教えも伝えられ、そして実践を少しなりともできるようになっていく人が増えていったわけです。だから教えたから広がるもんじゃないんですね。これは現代でも私なんかもそうです。キリストは隣人を愛する、何か愛を教える、そんなことを俺は知ってたわけですね。このそんなこと俺は誰でも毎日知ってる。これ言われて100回言われても1000回言われたってキリストを信じるようにならないわけですが、この2つのことが本当に分かるっていうことで人間が変えられるわけです。これこそ神の力なんですね。ちょっと考えると、こんな単純なことで何が変わるのか。それが今言ってルターのことでも、いろんなこと、他のことでも、ジュランでもありますが、歴史が変わっていったということなんですね。世界のいろんなところ。まあ、そういうふうに、現代の私たちも、復活をしたイエス・キリスト様のことを少しでも明かしていく。神様、キリスト様の力を私たちが持っていることを明かしすると。まあ、そういうことが私たちが本当にキリストの力を持っているかどうかは、やはり私たちに悪いことを言われたりされた時に私たちも分かります。あんなしてやっつけてしまえとか死んだらいいとか思うのはキリストの力が与えられていない証拠になるんですよね。ですから非常にはっきりした目安になるものとして、イエス様が敵のために祈りなさい、対する敵ったってですね、なんか悪いことをしたり言ったり嫌な人、そういう人のために本当に心からあの人が良くなるようにって祈れるっていうことは、これは復活の力をもらってるということになる。もらってなければそれはいくら思ったってそういうできないわけですよね。まあ、そういったことで、復活の承認っていうことはそういうようなことにつながっていくわけです。復活をしたキリストが確かにおるんだっていうことを示す。それは口で言うなんではなく、とてもそれだけではなくって、ペテロやこの人たちもですね、それまで恐れていて何も言えなかったのが不思議な力を持って言えるようになった。そういう力ですね。普通の人だったら弱くなって本当にもうどうもできないような時にもですね、不思議な力を与えて立ち上がることができると、それに打ちのめされない、非常に苦しい病気なりしてね、ああいう災害にあってもですね、それでもキリストの力をもらったら何か不思議とそれに絶望しない、新たな力をもらって前進していくことができる。それもこの復活の証人であることを示すことになる。そういう、もう私たちの生活の中の小さなところでも少しなりともイエス様が復活されるその力をもらう、それで表していくといろんなところですよね。そういうことが証人だということですね。それも言葉で表す場合もあるって、自分が悪いこと、間違ったことを言ってしまった、それをこうごまかすのでなくて、例えば相手に対してちょっと間違った悪いことを言ったら、あと本当に間違ってと思ったら、実際にあってあの時間違ってました、ごめんなさいと言えるということは、すなわちこれもキリストの力をもらっていないと言えないということはありますよね。何かそういうことをごまかしてしまうということはよく起こりがちなんですけども、そういうふうにキリストの復活の力の中にはそういうふうに真実こういう力も含まれているもんだから、昨日とついと全校集会があったけれども、そこで前の1年前の全校集会の時にある人がちょっと間違ったことを私も言ったことがあるんですね。で、分科会でまた私も強く反論はしないでもそのまま置いてあったわけなんですね。まあそしたら、あの時にこれこれこう言ったの、自分が認識不足間違ってたとか言って、間違っていましたとか言われたわけです。1年前ですよ。こっちもそういうちょっと意外だったですね。そういうようなことです。例えば間違ってたと思って本当にそれをですね正直に言うっていうことは、力がなかったら言えないわけです。 自分が正しいということは相手を非難するとか、そういったことのままでですね、置いとかないで、あえてその言われる、そうしたら私もですね、その人本当にキリストの力を与えられてて分かるわけですね。そういうことをまたこの復活の証人というか、復活したキリストがいなかったらそういう姿勢は取れないわけです。まあ、この世の中はですね、至るところ嘘ごまかしで満ちてるわけですよね。あのメニューの問題とか、そんなある意味でもっともっと小さいことで、食べ物でもですね、いろんなものがいっぱい入り込んでいっても、そういうことは言わないで、あんな表面があれを比べたらものすごい表面な的なことですね。まあ、そういうようなことでですね、復活の証人、あ、それはペテロはそうだけど、私たちも住んでしまってるというふうに思ったらいけないことなんです。今も毎日の生活で私たちが本当にこの復活したキリストの証人になれるのかどうか、もっかりしたら、そういう間違いを認めたら、なんか下になるように思ってですね、そして、いや、自分は正しい正しいと言い張る、例えばこれクリスチャンであってもそういうことが起こったりする。そこにそのまま見たら、あ、その人は復活の力を自分もらってないということが分かるんですよね。そういうふうなことで、こういう一言ですね、キリストの宣教は復活ということを信じる、そしてこの力を明かししていくということから、まあ、広がっていく、現代も本当にその通りだということです。はい、それでは今日はじゃあそこまでにしておきます。